はい、それでは漢文語録後半の虎の巻っていうところに入っていきますね。まあ、虎の巻である以上、当然これは入試直結、高得点を取るためのもう最後の、まあ、直伝の場所にあたるわけですけれども、まず184ページの目次を見てください。で、この184ページ目次のところを見ると、1番句型オールチェック125、それから2番重要漢字5句、3番漢文ゴロゴということで、まあ、ここはゴロ56個になってるんですけどね、漢文ゴロゴロみたいな感じですけど、それから4番センター漢文読解法という4つの項目に分かれています。で、3番の漢文ゴロゴロまあゴロゴですけど、それと4番のセンター漢文読解法っていうのは映像講義で行う予定でいますので、ここでは音声講義としては1番と2番の使い方のみ説明していきたいと思います。まず使用法が書いてありますから、そこをちょっと読んでみますね。184ページ虎の巻使用法、この虎の巻はセンター試験直前に漢文の必須項目をスピードチェックできるように工夫されています。前半の内容をマスターした人がこの虎の巻で最終チェックをすれば、センター漢文で高得点間違いなしです。使い方としては、赤チェックシートで回答や赤字部分を隠して問いや黒字部分を見ながら必要事項を確認するだけです。繰り返し繰り返しチェックすることで虎の巻の完全マスターを心がけてください。第一志望合格を祈っています、とこうなっていて、左側の句型オールチェック125、これを見ると中がありますね。で、句型に A から C までのランクがついてるんですが、 A が最重要、 B が重要で、この A と B がセンター漢文の必須句型、そして C は国公立2次あるいは次第レベルということで、もうセンターしか漢文が必要ではないっていう人は A と B、 それから2次試験あるいは文系で次第で漢文が必要だという人は C までチェックということになるわけで、この漢文語録は出る順という意味ではセンターの出る順に従っているわけですけれども、もし全部をマスターすれば、結局は国公立だろうが私立だろうが、どの大学の漢文も全てほぼパーフェクトにね、この本の中に入ってますから、一冊で漢文をマスターという人がいるとするならば、文系の人で国公立2次とか私立で漢文がいるという人も安心してこの C ランクまで覚えてもらえれば OK ですね。はい、じゃあ次めくってみると、今まで出てきた例文というものと、それから初めて出てくる例文というのが混在した形になっています。まあ、例えば186ページ記念すべき第1個目のその詩役、この例文を見ると、元素進化をして安禄山をおわしむ、これは実は出てきてますね。で、その出てきているものに関しては下にページがついてます。 P10 って書いてありますね。ですから10ページでこれはもうやってるよってことです。で、隣を見ると11ページ、でもう一個隣見ると15ページって書いてあって、結局はAB ランクは基本的に文章で扱っているものが圧倒的に多いですね。で、ただページをめくっていってみると、例えば188ページ見てください。で、188ページを見ると22ページで扱っている A ランクのものあるんですが、残念ながら B ランクでも扱ってないものがあったり、まあ、C ランクでも扱ってないものもある。代わりに189ページに行くと C ランクなんだけどちゃんと扱っているものもあったりするわけですよね。ですから扱っているものに関しては C ランクだとしても当然句法編とかでやってますから、その文中で句法編をやった時にちゃんと覚えるべしと。ただレベルとしては相当高いってことですね。それから逆に B ランクで扱ってないものに関してはこの句型オールチェック125で必ずチェックして覚えるという形で二段構えでやってほしいと思いますね。はい、以下、まあ、C ランクが結構並んだりして、で、ただ文中で扱っている C ランクもあると。ただそれ相当レベルが高いという形です。から逆に言うと C ランクでページ番号がないものについてはセンターしか受けない人は特にやらなくてもいいと。で、国公立2次、それから次第で漢文が必要な人は必ずその試験前には C ランクもチェックして、で、赤チェックシートで赤字部分を消し、そしていわゆるその白文とか、あるいはせめて 1,2 とか乖離点がついているものを見て書き下せたり訳せたり、そういう力をつけてくださいね。できれば白文から持っていけたらベストですね。白文を見て赤チェックシートで全部 1,2 点とかね消してしまって、乖離点もない、ほこり柄もない、だけど自力でこれは こういうふうに書き下すんだ、返り点をこうつけるんだっていうところまでやれば、まあはっきり言ってどこの国公立も次第難関のところも受かりますね。あの国公立上位あるいは上位じゃなくても二次試験で割と返り点つけなさいとか白文を書き下しなさいっていう問題が出るんですけれども、やはりあの区形に関係するもの、区形と区法ってあのほぼ一緒なんですけど、まあ、区法は大きなもの、その中の細かいものを区形というんですが、その区法区形に関するところが返り点とか送り仮名書き下しに絡んできますので、125区形覚えてたら大抵いけますね。ってことで二次試験がある人次第でこうした問題が出る人は C ランクまで完全にチェックしきってしまえば、この一冊の漢文ゴロゴで相当あの対策になるはずですね。はい、じゃあその ABC というものがずっと続いて125まで来ましたということで終わったとします。でもちろんこれはあの直前にやってもいいですし、一通りやり終わった後チェックしてもいいわけですけど、まあ、勉強っていうのは繰り返しやるものですからね、 1,2 回やってやった気にならないように。基本的にあの受かった人たちに話を聞くと、単語のゴロゴにしても、まあ、文法ゴロゴにしても、あとあの漢字ゴロゴとか語句ゴロゴ、まあ、さらに読解ゴロゴとかいろんなゴロゴあるわけですけど、受かった人の平均っていうのは20回やりましたとか40回繰り返しましたとか数えきれませんっていう話がベースですよね。で時々あの一通りやったんですけど成績伸びませんとかっていうわけのわかんないこと言ってくる人がいますが、1回2回読んでそれはねマスターできる人も世の中にはいると思いますよ。でも例えば5回やったのに点が伸びませんっていう人がいたら、それは10回やらないからですよ。で10回やってもまだダメですっていう人は20回やらないからですね。上限はないです。もう何度繰り返しても構わないわけですが、逆に言うと漢文ゴロゴあるいは古文単語のゴロゴとかを何十回でも何百回でもいいですよ、繰り返してとにかくマスターした人はみんな受かってるってだけですよね。本当にまあ最近僕の出版した本のことを板野ブックスと勝手に呼んでるんですけど、その板野本、板野ブックスをやればどの大学の国語全部大丈夫ですよ。言語漢全て、もうみんなの先輩方がそれは証明してくれてますから、安心してやってもらいたい代わりに必ず完全にマスターするっていうところまで繰り返す。それは人によって違います。3回で全部マスターする人も中にはいるでしょう。でも30回でもマスターできない人もいるでしょう。でそれはもう回数の問題ではなくて、結果としてマスターしさえすれば必ずセンターで高得点、二次も高得点、私立なんて満点とかということになるわけですから、あの何回やるかではなくて繰り返しやってマスターできるところまでやり尽くすと、もうしゃぶり尽くす、もうねボロボロにする、そこまでやってくださいね。では次、今度は重要漢字語句のところに入っていきます。221ページが扉になってますが、まあ、気を抜かないでねっていうのが楊貴妃の言葉で入ってますが、222ページから漢字が出てるんですが、一応これ出る順的な並びです。で例えばためっていうこの字はなすと読んでみたり、たりと文末で読んでみたり、ルーラルの受け身があってみたりするんですよ、ね、だからこのためっていう字が出たら、何々のためなのか、何かをするのか、なるのか、断定なのか、それとも受け身なのか、5つも用法があるわけですよね。それを赤チェックシートで消して全部、まあ、見たら分かると、まあ、一応暗唱する必要はないわけで、下の例文ですよね。例えば今の学者は人のためにすというのを見て、あ、ためと読むんだとか、祭りごとをなすは人にあり、あ、これなすと読むんだとか、その例文を見ながらためとかなすとかなるとかっていうのが分かっていけば OK です。で同じく次の左側223ページも預かると読んでみたり、組す、ともにす、あたうときて、とよりかやかないっぱいあります、9個ね。で一応例文がついているものが大事で、でもし例文がついてないものは読みがあるよというところ、特にまあメモと書いてあって、例えば223ページの終わりから3行目と2行目の7番8番、かとやは疑問反語で出てくるよっていうのがあった場合は、疑問反語の1、その講義を参照してくださいとメモで書いてありますから、必ず参照してくださいね。はい、以下222ページ以降、出る順、重要な順から漢字の読み、意味、そして例文がついてますので、ぜひ赤チェックシートで隠して読み、意味、例文、まあ例文からで推測して構わないんですが、最終的にはその漢字が何個の読みや意味があるのかというところは自力で分かるくらいまで持っていってもらって、そんなに数多くないですから、このまずは重要漢字というものを制覇してください。 で、まあ、この辺までやり終えたらもう怖いものなしなんですけどね。でそしてこの後それが終わったら接続の247ページ、この言葉が来ます。でこの247ページからの接続関係の語というのは基礎編でやってます。ですから基礎編の中で例えば、まあ、すなわちというやつね、これやったり、あるいは248ページ9ページの、特に249ページの置き字の思考してが読んだ時にどういう接続詞になるのか、順接逆接、あるいは、何字と読む場合もあるよとかいうのも含めた接続関係の語はこれ実際あのセンターでよく出ますし、ちゃんと基礎編でも扱ったり、あるいはもう句法編の中にも絡んで出てきてたりしますよね。その意味では総まとめだと思いながら247からの接続関係の語は最後にまとめてもう一度見直してください。そして251ページからの問題、これはあの一応センターによく出る漢字を上にまず置いて、そして赤チェックシートでまずこの送り仮名を見ながらどう読むかを想像して、で自分で読める力をつけてください。で例えば1番見てみましょう。251ページの1番、これ赤チェックで消すとおもふのおもが消えるわけですよね。で2番の持つ手のもが消え、3番のモチフのふが消える、で4番のゆえが消える。でそう、先生1も3もふなんですけどみたいなね。その通り、おもふのふとモチフのふ、ふしかないじゃないかと。とするならばそれはどっちがどっちとは本当は分かんないんですけど、まあ一応下を見て意味から考えると、例えば思うと読んだらそれは D ですよね。モチフと読んだら、まあ、それはまあ F ですよね、誰がどう見たって。でまあじゃあ思うふと読んで D、 モチフと読んで F だとして、普段だからどっちがどういう順番で読んでもいいじゃないですか。なのになんで答えは1番が D で、で3番が F なんですか、突っ込まない。それはあの自分でその逆だっていいよというぐらいの判断はみんなしてるでしょうから、一応この送り仮名を読んで、で2つの可能性があるとして、まあ僕の順番はこういう順番だということで並んでるだけですから、そういう突っ込みなしにして、でこの漢字が送り仮名を見ながら赤チェックシートで消して黒字部分だけ見ながら赤字の部分が全部読めるようになってもらって、でガーッと頑張って合計で261ページまでの252個をまあやってください。これも練習です、訓練ですね。でそしてそれが終わった後262ページからの慣用表現と言いたいですけど、ここはまあたった2ページなんですけど、意外にあの漢文の慣用表現で大事なのって少ないんですよね。しかもセンターには出ない。例えば、まあ、262ページのいわゆる、でこれが入試問題に直接絡むっていうことはそんなにはないですけど、思い減らくとかはね結構出たりとか、次の格のごとくんばすなわちとかもね出るとややこしいということも含めて、たった2ページですから、もう僕が絞り込んでおきましたので、262と263ページのこの2つに関して、2ページに関してはあの熟語っていうか慣用表現として、でもし出た場合は一発ですよね、一発で、まあ、過去で例えば出たもので言うと、左側263ページの下の段の2つ目、人となり、これ出たことあるんですね。問1番でこの、まあ、人となりというかため人っていうのはどういう意味ですかで、まあ、生まれつきの性格だとか人柄だっていうのが正解だったわけですけれども、まあ、慣用表現に関しては直接そういうふうにたまに問われることもあると、確率的には低いんですけどね。でもまあこれくらいだったら覚えておこうねっていうところで、262と263は必ず読めて意味がわかるというところまで持っていっておいてください。さあ、じゃあそうすると虎の巻の前半部分、1番2番句型オールチェック125と重要漢字語句が終わったということになると、まあ、残されている3番漢文の語呂と4番センター漢文読解法、これは映像授業で皆さんにお届けしたいと思いますので、本を参照しながら映像授業を見て、で語呂の確認、そしていよいよ最終的な読解法というものに、突入してほしいと思うわけですが、まあ、あとはねその読解法のところで話をしているかと思いますが、繰り返し繰り返しやるべしということと同時に、このあと訓練ですね、演習問題をしっかりと過去問を通じてやっていって、で漢文語呂語を常に隣に置きながら演習をやり、で過去問研究をして、で早く正確に解けるようになり、でこの本一冊もうしゃぶるようにね漢文語呂語を繰り返してもらって完璧にマスターし、過去問もしっかりと こなしてもらえれば、本当にもうセンターの漢文は満点ですね。もう満点です。もう満点以外何にも目標ではないので、もう満点であるかないかだけを念頭に置きながら、最終的に漢文を得意科目にして、本番を突破してほしいというふうに思います。はい、それでは音声講義、虎の巻、使い方を中心として皆さんにお届けしました。じゃあ、繰り返し完全にマスターするまでやってくださいね。はい、ではまた映像の方でお会いしましょう。